ビル・ゲイツの特許は彼に人間をコンピューター化するための独占的な権利を与えるニューヨーク大学の生命倫理学者であるマシューラは2012年に書いた論文の中で最初にこの提案を発表しました。人間工学と気候変動と題されたこの論文の核心は文字通り生理学的に環境に優しい人間を作り出すために人間に対して根本的な生物医学的介入を行うことを主張していることです。これらの生物医学的介入には身長の高い人に対する優生学プログラム、牛肉、豚肉、鶏肉などの肉に対する不耐性の誘発、女性の認知能力の改変による出生率の根本的な低下の3つのアプローチです。要は背の高い人はより多くのカロリーを消費するため過去数世紀にわたって人間の身長が伸びたことが環境に悪い影響を与えているため背の高い人を人口から排除する優生学プログラムが必要であると述べています。優生学プログラムを実行するためにヤオは2つの提案をしている。1つは体外受精の前に受精卵の遺伝子検査を行い背が低くて小さい子供を選ぶことができるようにすること。ヤオの2つ目の提案はもっと過激で子供にホルモンを注射して成長を著しく阻害し大人になった時に消費カロリーを少なくするというものです。肉に対する不寛容を引き起こすためにヤオはグローバリストのエリートが好んで使う気候変動という言い訳を使って一般的な牛のタンパク質に対する免疫システムを刺激して人々を肉アレルギーにしなければならないと主張しています。これは毛沢東の中国やスターリンのロシアで試みられたものをはるかにしのぐ全く新しいレベルの権威主義です。 WEF は人類が太古の昔から食べてきた肉を食べる代わりにビル・ゲイツが実験室で育てた肉を食べることを望んでいます。エリートはカニバリズム人肉食にも興味があるようです。 WEF に賛同するトランスヒューマニストの政治家ベン・ザイオンが歴史上初めて実験室で作られた人間の肉を食べているところを見せてくれました。40歳のフェイスブック政治家からバイオハッカーに転身した彼はこの実験室育ちの人肉は自分の皮膚から採取した細胞培養ものであると主張しています。なぜ彼らは私たちにコオロギや虫や実験室育ちの人間の肉を食べさせたいのだろうか。その答えはエリートがいかに我々を恥ずかしめ尊厳を陥れたいかにあります。しかしヤオの提案はそれだけにとどまりません。ヤオはエリートのお気に入りのテーマである人口減少について出生率をさらに下げるために WEF は女性にスマートドラッグを投与し認知能力を高めるべきだと提案します。彼は高学歴の女性ほど子供を産まないと主張しこの結論に到達しました。認知能力の低い女性は18歳以前に子供を産む可能性が高くなります。したがってもう一つの可能な人間工学的解決策はリタリンやモダフィニルなどの認知機能の強化を使って少子化を達成することですとヤオは言います。ヤオが約10年前に彼の論文を発表した時この論文は論争を巻き起こし気候変動活動家でさえほとんどの場合エコの過激派として却下されました。しかし今日に至ってはこの論文にあるような極端な生物工学の提案が世界経済フォーラムで真剣に議論されています。昨年12月今年のダボス会議に向けて世界経済フォーラムはバイオエンジニアリングが10年後に世界を変える3つのシナリオというプレゼンテーションでバイオエンジニアリングの枠組みを発表しました。植物で栽培された食用ワクチンや CRISPR 遺伝子編集などがこの枠組みのハイライトでした。このプレゼンテーションは世界経済フォーラムが主催するバイオエンジニアリングホライズンスキャン2020という学術論文に基づいて行われたものです。今年のダボス会議では世界経済フォーラムのバイオエンジニアリングの枠組みと気候変動の枠組みの両方のバイオエンジニアリングホライズンスキャン2020論文にダオの人間バイオエンジニアリング論文が追加されました。マシューラオの人間バイオエンジニアリングに関する提案は一見過激に見えるかもしれませんが世界経済フォーラムによる検討と審議は今後も何ら驚くようなものではありません。ビル・ゲイツは被験者の同意があろうとなかろうと人体実験をするのが大好きだしクラウス・シュワブもバイオエンジニアリングを第4次産業革命の重要な要素とみなしています。これらの人々を過小評価しないでください。彼らは狂気であり権力に酔いしれており我々の最善の利益を念頭に置いてはいないのです。